ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由布です。
石崎優太です。
この番組は、YouTube ポッドキャストでお届けしています。番組の方チャンネル登録よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ石崎さん、
はい、
そしてこの YouTube を今月見てる方ですね、はい、ポッドキャストの方はぜひ YouTube 見ていただきたいんですけど、すいません、僕触れるのをこうあまりに自然に置いてあるので気づいていなかったんですけど、はい、いつもねこう飲み物をねいろいろ、うん、五代さんに用意していただいてるんですけど、これカップ五代って書いてあるんですけど、はい、質感もいいですけど、これ何ですか、なんかオリジナル。
これはね五代のあのオリジナルタンブラーを作ってみたんですけど、僕が今、はい、支配人やってる博楽っていうね、はい、あの支店があるんですけど、博楽、はい、があの45周年を迎えた。
本当なんか後ろ側にシンス1978って
書いてあります、ね、そうなんですよ。1978年にオープンしてっていうことで、
は
い、
横浜テニスカレッジゴルフアカデミー、
あの今はね五代っていう名前でやってますけど、うん、当時はあの横浜テニスカレッジっていう、はいはい、名前でスタートして、はい、まあ、それがあの約40、うん、今で言うとね6年前になりますけど、これがあの去年45周年迎えたので、はい、お客様に感謝の気持ちということで総勢2000人以上のお客様にこれを
すごい
プレゼントさせていただきました、
はいはい、まあ、めちゃめちゃいいですね、はい、とかタンブラーだからお茶でも、まあ、コーヒーとか紅茶
これ何でもね入れても大丈夫なので、はいはい、保温保冷で、はいはい、使えるんで、そういえばこれがあったと思って今日持ってきたんです。
じゃあこれ非売品。
非売品です。
皆さんがあんまりにねリクエストがあったらね、
うん、それはもうねあまりにもリクエストがあったら、はい、もう残り数少ないんですけど、
は
い
は
い、
プレゼントかもしくは視聴者に限定で何かね、
それはもうコメント残していただいたらそれは検討します。
そうですね、はい、ということでそういう意味では支配人が検討するということですの で、 です、ね、
必ずチャンネル登録よろしくお願いします、
はい、そこはマストですね、はい、ということで今回もですね、はい、前回前々回に引き続きですねゴールデンキッズ事業部部長、高島智之さん、そして戸辺武コーチにお話伺うんですが、はい、前回まではねこのゴールデンキッズとは何か、ゴールデンキッズ日吉のユニークネスなんかについても伺いまして、今回からですねそもそもお子さんと運動に関する悩みみたいなね、まあ、僕なんかもそうですけど、例えば運動不足でどうしようとか外遊びどうしようとかね、いろんな悩みある方いると思うので、は
い、
Q&A をですね、
いいですね、
今回と次回前後編に分けて戸辺コーチ主に、ぶつけていますので非常にね役立つ会になってますのでご覧いただけたらと思います、うん、それでは本編をどうぞ
どうぞ。
五代日吉オープン、まあ、記念ということですね、ゴールデンキッズについて、いろいろ高島さんに、そして戸辺コーチにお話を伺いましたが、引き続きですね、まあ、せっかくなんでこれまで放送を聞いてきてですね、やっぱ子供をいろいろスポーツさせたいなと、あと実際させてるにあたっても、でもちょっといろいろ聞いてみたいなっていう方もいらっしゃると思うので Q&A ということでですね、戸辺コーチ 2B にですね伺っていきたいと思うんですが、早速なんですけど、コロナ禍がまあ拍車をかけて子供の運動不足は心配、まずは何から始めたらいいでしょうかという、うちの子供なんかももともとインドアなんですけど、ますますインドアになっちゃったんですけど、どうしたらいいですかね。
まずは本当に外遊びからスタートしていくっていうところが一番大切かなと思ってて、昔ってこういうスクールがいっぱいあるというよりは、まあ私もそうだったんですけど、本当に外でずっと遊んでたらいろんなことがなんか勝手にできるようになったとか、木に登ったりとか、高いところの塀歩いたりとか、でちょっと危ないことをやってりながらの中で、じゃあ、そっから落ちちゃった時にどうやって手ついたらいいのかなだったりとか、どういう風にやったらいいのかなっていう遊びの中で学ぶことって多いので、最初からこう、スポーツっていうよりは、外遊びから始めていただきたいなと。思います。
ゴールデンキッズに来るお子さんも、まあやっぱりいろんなタイプがあると思うんです。例えばお子さんがやりたいって来た方もいれば、場合によってはやっぱ親御さんの方で連れてきた、うん、うちの子もそうですけど、はい、ちょっと運動不足心配でみたいな。うん、いずれにしても、外遊びとかすることによって、最初ちょっと運動あんまり得意じゃない子も活発になってたりとか、そういうことはやっぱあるんですか？
うちの子運動苦手なんです、だったりとかっていうところから入ってくる方というのがもうほとんどになるので、そこから徐々にじゃあ、まずスポーツっていうよりは体を動かすことが楽しいっていう風に感じてもらって、うん、そこから徐々にじゃあそのスポーツの技術だったりとかっていうところにつながっていくような形になるので、うん、もうスポーツ大好きだから来る子ももちろんいますし、はい、逆にこう苦手を体育の授業でみんなとそつなくできるようになりたい、うん、本当にいろんな思いを持ってる人が通ってる形です、う
ん
う
ん
う
ん、今戸辺コーチがね、うん、あごめんなさい 2B か、ね、
あ 2B です、
がやっぱり今話したようにどこかにこうやってよじ登ったりとかっていうのが、うん、 が今ねできないんですよね、環境的に、うん、でさせないし、うん、環境っていうのはすごく大事で、うん、で今そういったの習えるっていうところがやっぱ価値がありますよね、はい、う
ん、確かに。その中で戸部コーチがせっかく外遊びと言ってくださったのですね、あの僕まあこんな感じ息子もちょっと引き継いでしまってですね、つまり外遊び以前にインドアで最近楽しいゲームいっぱいあるじゃないですか、体を動かしてほしいんですけど、そもそも外に出たくないというか、それ無理やり引っ張り出すのもあれだし、あと僕自身もなんか今完全インドアになっちゃって、なんでちょっとわがままな質問なんですけど、自宅でそもそも外遊び以前なのかな、本当にインドアな子供、自宅でなんか簡単にできることってありますか？
本当に自宅でできるってなると、うん、まあ限られてはしまうかもしれないんですけれども、はい、例えばお父さんと一緒に手押し相撲だったりとか、
あ、はいはい、
何かじゃあお父さんと一緒にこうやるものをやったり、うん、ゲームをいっぱいする子ってそのゲームクリアするためにどういう風にやったらいいかなっていうのを考えたりとか、達成感だったりとかっていうのがあると思うので、はい、じゃあお父さんと何か簡単なもので勝負みたいな形で運動をやるっていうよりは遊んでるっていうイメージのところがいいかなと思うんですけども、新聞紙丸めたものでもいいんですけど、じゃあお父さんと何回投げた後に拍手して取るとかで、じゃあどっちが勝てるかなみたいな、そういう形で遊びの中をやるのが家の中としてはすごくいいかなと思います。
そう言ってたけど、ちょっと個人的にはほっとしたというか、うん、僕がなんですけど、本当に昔サッカーやってたと思えないほど今インドアで、うん、なんか子供が遊びたいみたいなちょっとあっても、一番下の子は活発なんですけど、真ん中の男の子はそのインドアで、どうしても僕自身があんまり動けないんですけど、うち子供3人ですけど、みんなでなんか相撲をやるとか、布団をマットのように引いて、遊ぶとかっていうのはやってたりして、それでも全然いいってこと？
そうですね、はい。はい、全然、それがもう本当体を動かすっていうものになるので、うん、やっぱり体を動かせば筋肉も使いますし、うん、そこでやるときに、じゃあどういうふうにやったらできるかなっていうのもおのずと考えるので、じゃあもう外行ってどんどんやりましょうっていうよりは、それだけでも本当に運動になるので、
うん、石崎さんどうですか？石崎さんのお子さんなんか僕の子供よりアウトドアなイメージありますけど、
ポケモン GO 片手にどっか外出てっちゃうタイプですから、はい、まあでもあの今あの 2B が言ったように、はい、あの僕もやりますよ。新聞紙丸めてボール作って投げて避けるっていうのが楽しいんですよ、はいはい、うん、それだけでも運動になりますからね、うん、無理ゲーなのはお風呂場であの水鉄砲を避けさせるっていう、はい、絶対に避けないんですけど
確かにやるわ、
至近距離で、
そうですね、
でもそのそれだけでもあの避けることをやりますからね、うん、そういったのは大事ですよね、
う
ん、の中でね、
そうですね、うん、
質問かぶっちゃうかもしれないですけど、親子でいつでもどこでも、家だろうが外だろうが、うん、旅行中のどこかであろうが、いつでもどこでもできる遊びって何かあります？
大丈夫なのであれば、うん、もう本当にちょっとしたショートダッシュみたいな、じゃあそこまで競争ねみたいな、はいはいはい、どっちが先にはじゃああそこ行けるかなっていう、うん、いろんな環境もあると思うんですけど、はい、例えば海に行った時に砂浜って結構走りにくいと思うんで、ね、そこだけちょっとだけ走ってとかっていうのも楽しみながらできる一つになるのかなと思います、う
ん
う
ん、これ今ダッシュで思ったんですけど、ひょっとしたら高島さんの方がシンプルな質問なんですけど、子供ってなんであんな走るの好きなんですか？どうでもいいとこでも走り出しますよね。
ああ確かに
ですね。
これな、何なんでしょう？
一番手っ取り早く運動量確保できるのが走るっていうことだからですかね。体がそれを求めてるのか。
鬼ごっこが子供たちの中で一番やりやすいからじゃないですかね。鬼ごっこって絶対走らないといけないんで、鬼から逃げるもそうですし、追いかけるのも。
いろいろメニュー考えても、鬼ごっこが一番楽しそうだもん
ね。そうですね。そうですね。誰でもできるっていうの
と。鬼ごっこなんですよね。はい、
ショートダッシュ理にかなってるなと思うのが、うちのマンションの構造上で2階なんですけど、エレベーター2階から上がってきて、うちにたどり着くまで100メートルになると思うんですけど、エレベーター上がると、特に下の子、今小1の女の子なんですけど、あとは小4の男の子もインドアなくせに、そこは2人でも走るんですよ。エレベーター降りた瞬間。
勝負が好きなんですよね、子供って。うん、上がるときに、お父さんはエレベーター、はい、子供たちは階段で、どっちが早く部屋に入れるかとか。
やってます、
はい。勝手に自分たちでゲームを作り、
ゲームかね、
そういうので、勝手に鍛えられちゃうんですよ。
だからこそね、やっぱり走る攻撃入れてんのかなっていうのはあったんですけど、うん、
子供って情報がないっていうのも一つあって、うん、ワクワクしてんですよね、いつもね、
してる、
早くそこにたどり着こうっていうワクワク感が走るっていうところに流れるのが一つあるのかもしれないですよね、う
ん、なんか本能的に持ってますよね、うん、まあその中でね、高島さんにね、誰でも速くなれる、うん、走るのはっていう話も、うん、だからこそね、ぜひゴールデンキッズに通っていただきたいんですけど、ズバリ足が速くなるにはどうしたらいいですか？これは戸部コーチなのかな？
まずはもう手と足を大きく速く動かすっていうところからですね、大体子供たちって足だけ頑張ろうとするんですよね、走るってなると。
走るだからね。
はい。はい、 でもやっぱり手と足って動きの中では連動してるんで、うん、手をやはり大きく動かせばそれだけ足も大きく動く、はいはい、うん、足を動かすよりも手を動かす方が簡単なので、はい、まずは手足を必ず大きく動かすっていうことと、プラス特に速さを出せると必然的に足は速くなる。
小学校時代今思い出したんですけど、うん、一応リレーの選手になるんですけど、その時いつも4番手でクラスでは早いんですけど、市の大会とか出るといつもダントツのビリなんですけど、でもある時陸上に長けた高島さんみたいな方が指導してくれた時があって、うん、お前は足だけで走ってるって言われて、手が振ってないからって言われて、戸部さんがおっしゃったようなことをやったらタイム速くなったんですよね、うん、やっぱりシンプルにそういう風にやるだけで変わるってことです
か？そうですね。みんな走れるので習うっていうことがなかなか少ないですけれども、うん、はいはい、どういうふうにやったらいいのかっていうのを学べば、うん、みんな速くなる可能性を持っているので、
もうちょっと俯瞰した質問も来ているんですけども、運動が苦手なまま小学校高学年になってしまいました。運動能力はどれくらいまで伸びるのでしょうか？もう遅いでしょうか？勉強遅いですけど、いつから始めたらいいかな、このあたりどうですか？
スポーツの中でも早い遅いはあまりないかなとは思うんですけど、うん、やはり早熟型がいたり晩成型がいたりっていうのは入ってくるので、うんうん、早熟タイプで成果するスポーツってもちろん体操とかが結構多かったりするんですけれども、ね、やっぱりそういう子とかの場合も本当幼い時からやってる方がいいとは思うんですけど、うん、逆に20代30代で活躍できるってなった時には、うん、小学校高学年からそのスポーツを始めたとしても、はい、可能性はまだまだあると思います、うんうんうん
うん、そして当然このゴールデンキッズに小学校さっきの5歳から12歳ですよね、つまり小5とか、まあ、本当に最後の1年来るだけでもベースも含めて伸びる要素は全然あるってこと
ですね。そうですね、うん、子供の時に知っておく方がいいものもあったりもしますので、うん、逆にどんどん大人になって成長してくると、うん、なかなか使い方が難しかったりしてしまう要素もあったりしてしまうので、はいはい、それをどんどん身につけていくっていうためにも必要なものがあると思うので、うん、まあ、それは5年生から始めたからじゃあもう無理かなっていうわけでは、はい、ないかなと思うので。
なるほどね、はい。さあ、エンディングのお時間ですが、はい、前回のね、エンディングでね、石崎ジュニアがですね、はい、まあ、テニス、5代に通わせて、はい、まあ、うちで完結してるって言葉もありましたけど、はい、一個聞きたいのがですね、僕なんか、まあ、サッカーやってたじゃないですか。で、まあ、子供サッカーやってないんで、今のところその、わからないんですけど、確実にサッカーをやったりしたら、やっぱ見守ってあげなきゃいけないのに、結構なんかきつい言い方しちゃってお前さみたいになっちゃいそうで怖いんですけど、はいはいはい、そこはやっぱりね、人徳なる石崎パパとしては大丈夫。
いやいや、もう人徳もね、何もないんですけど、はいはい、僕はね、はい、あんま言わないですよね。
だからすごい、それでも実際僕は多分できない、うん、それは耐えられるっていうか全然平気なんですか？もうい
や、まあそこまで、うん、はい、なんかいい意味でも悪い意味でも分かんないですけど、うん、期待してないのかもしれない。
でもプレッシャーがなんかないですよね。
うん、まあ楽しんでもらえればいいかなっていうところで、うんうんうん、はい、いつも見てるんで、うん、まあでもね、気持ちはわかりますよ、やっぱり。はいはい、
うん、あ、でもそうか、考え方じゃなくて、ご自身がやってたからこそ、うん、もう逆に完全にちょっと引いちゃってるってのもあるかもしれない、ね。
まあそうかもしれない、
ね。入ったらだってガチになっちゃうじゃないですか、もう本当に入ったら。
あ、でも、うん、なるのかな。うん、うん、うん。でも、楽しんでもらうのが一番かなと思って。
いや、本当ですね。
うん、うん、うん。ぼーっと見てます。
そんな石崎パパの一面も垣間見えたところでですね、はい、今週は、お開きにしたいと思います、はい、スポキャス TV また次回もお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。